どうも、オレンジです。
アイヌの住まいを水没させた二分谷ダムのドキュメントを見ました。こういうことってたくさんありますよね。ポンです。
世の中全部谷にしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。タネラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと
映画、演劇、音楽、あと何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。なんか久しぶりな感じしますね。久しぶりなのかな？一週間空いたぐらい？
まあまあ、この収録はね、一週間に一度やってるわけなんですけど、
はい。
まあ、先週お休みをね、しましたんで、はい、まあ、二週間ぶりという、我々的にはね、なりますけども。
先週はやったんでしたっけ？やったか。
やったと思いますけど、まあ、はい、はい、聞いていただいている方には、関係ないことではございますが、久々だね、オレンジさん。
なんか遠い昔の話のようだっていうね。
ね、こんだけ離れると、オレンジさんもうほぼ俺と他人でしょ？
そうですね。誰って感じですね。誰だろうって。誰と話しているんだろうみたいな感じはあるんで、やっぱりね。
今、否定する流れだから。否定する流れだから、
はい。間を空けちゃうと良くないなっていうのをね、感じるところなんですけれども。
2週間しか経ってないのに、知り合いがほぼ知らない人になっちゃうな、あんたは。
そうそう、大変なもんですよね。
むちゃくちゃだね。大変なもんじゃですね、じゃないのよ、ね、本当に。10年会わなくても、友達であるって、そういうこともありますから。
ああ、なるほど。そんなこともあるもんでしょうかね。
流された。
あ、そうだ。っていうのは、なんかあれですね。僕、この空いてる2週間に、なんか、ちょっとした旅行じゃないですけど、
うん、
泊まってはいない旅行みたいのしてたから、多分結構ね、はい、大きい変化っていうか、なんか、間経ったなぁと思う。一つは高崎っていうところに行きまして、群馬県のね、高崎っていうところで、はい、まあ、それは音楽ライブを見に行ったついでに高崎観光みたいな感じでいろいろと行ってきたんですけど、
はい、
一日中高崎という街をふらふら歩き回っていてっていうところがあって、まあ、これ自体もね、うん、面白い機会ではあったし、その次の週になぜか前橋に行ったんですよ、はい、高崎前橋に2週間連続で行くっていう、
はい、前橋ってのは群馬県ですね、
はい、ご存知の方はよくわかってると思うんですけど、まあ、高崎と前橋、ね。
知らない。全然知らない。
はい、30分くらいしか離れてないんですよ。電車で言えば。すごい距離的に近い場所で。
あ、そうなんだ。
東京の方から、はい、前橋まで行くには、基本的に高崎を通って、高崎から両毛線っていう電車に乗っていくっていうコースが多分多いと思うので、
うんうんうん、
まあ、2週連続で高崎は通過しているみたいなね、ところがあって。で、まあ、こっちには、前橋では、前橋ブックフェスっていうね、ほぼ日、糸井重里さんがやってるほぼ日が、まあメインで関わってて、はい、あとメガネのメーカーのジーンズとかね、なんかそういう前橋出身の経営者の方々が絡んでのイベントがあって、なんと本をこう無料で配布してくれるみたいな、企画がありまして、すごいんですよ。商店街中に本がバーって置かれてて、これ何かっていうと、日本中だけじゃないかな、はい、世界各国も多分含んでると思うんですけど、前橋ブックフェスっていうイベントに送ってくれっていう、はい、いらなくなった本とか、読んでない本とか送ってくれって言ったら、7万冊つったかな、うんうん、すんごい量の本が送られてきて、はい、それを一応並べて、で、はい、持っててもいいよっていうイベントになっていて。
あ、じゃあ基本その会場にある本は全部持ってっていいっていうか無料で持ってっていいっていうことなんですか？
そういうイベントになってる。一応ね、お店の人との挨拶っていうか、うん、コミュニケーションを取ってねっていう人は、ことは言われてるんですけど、うん、基本的にそういうルールでやられていて、うん、実際多分5、6万冊はもう履けたんじゃなかったかな、みたいなことを言ってた気がしますけどね。
うん、それ例えば、定食屋さんとか、なんか靴屋さんとか、本屋さんじゃないところに並んでるみたいな、そういうことなんですか？
本屋さんじゃないところですね。全然普通の商店街の道です。道に置かれているって感じ。
あ、まあでも、何にも、ただ野ざらしで置いてるわけじゃない
んだよね。一応ブルーシートみたいな、引いてあって、そこの上に乗っかってるんですね、うんうん。で、そこのブルーシートの真ん中のところに、まあ店員さんというか、はい、担当の方がいらっしゃって、そことまあ、コミュニケーション取れたり取れなかったりみたいな感じですかね。
うん、 その何その、なんか、並べ方とか特にないわけ？ランダムに並んでるの？
基本的に同じ所有者の本は固まってるのかなっていう感じの文脈ではありましたけどね。うん、なんかここの隣にある本はに、なんかタイプ的に似てたりとか、思想が偏ってる人の本はやっぱ思想が偏ってるんだなっていうのをそこに感じたりみたいなのはあったりしたので。
そうか、じゃあ。特にそういうなんか整理をするとかじゃなくて、まあ割とこう本当に送ってきた人の思いとか並びで出てるみたいな感じなんですね。
そうですね。結構そこら辺の、あと、まあブース設けてる人もいらっしゃったりとか、あとは文芸春秋社が文芸春秋で出している雑誌のバックナンバー、はい、文芸春秋とかナンバーとかそういうのを週刊文春とかも判別したりみたいなのもあったりとか、うんうん、あとはトークイベント
の。それも無料なんだね。
はい。そうなんですよ。それも全部無料で配布するっていうのを、まあ、伊藤重里さんが、一応こう、発起人みたいな感じになってんのかな？吉武慎介さんっていうね、絵本作家の方が、うん、その全体のビジュアル、キービジュアルのイラストとか書いてらっしゃったりしたので、なんか、そこら辺に、ほぼ日っぽさみたいなのもありつつみたいなことを思ったりしたんですけど、はい、まあ、だからそんな2週間でですね、はい、結構、旅行、遠出をしたっていう経験もあって、なんか、すごく時間がかかった感じしたんですけど、ちなみにどうですか？この2週間、ポンさん的に何かトピックスはあります？
またちょっと後で話しますけど、能登半島に行ってきました。
はいはいはいはい。あ、じゃあそこら辺の話は具体的に後でしてくださるってことなんですかね。
はい、次回やりたいと思いますが、まあ、まさに、能登半島地震が1月1日にありましたけど、はい、その場所に行ってきたということですね。
うん、うん、うん、うん。わかりました。そこら辺の話を別の機会に聞くことを楽しみにしつつ、まあそこら辺で今2週間経ったというところでございまして、ちょうど収録日ですか。収録日、配信日は、配信日ではないか。収録日は、10月の27日ということで、一応日本全国的には衆議院議員選挙かつ、最高裁判所、裁判官の国民審査の投票という日になっております。選挙の日ですね。
はい、
選挙の日。はい。今、テレビ番組とかをつけたら、どのチャンネルも、ああ、選挙のことやってるなと思ったら、なんと、フジテレビかなんかがね、うん、野球やってました、ね。はい。びっくりしましたね。
ああ、注目だね、やっぱりね。気になる。ああ、
注目してるんですか？もう僕、かけらも。
すごい気になるよ。
かけらも興味がないので、なんか朝もなんか。
なんでだよ。今一番大事なのは、棒に丸い球が当たる。それが一番大事でしょ。
嫌いな人だな。棒に玉が当たるって表現するのは嫌いな人だ。
当たるか当たらないかがとっても気になるっていうね、そういう人もいるでしょう。
まあ、僕個人としてはね、天皇杯っていうサッカーの一応カップ戦ですかね、うん、メジャーなのは2つあるんですよ、うん、ルヴァンカップと天皇杯っていう J リーグのね、うん、
いいよ、その話手短にした方がいいよ。
そっちはすごくね、盛り上がってるんですけど、はい。はい、野球
は個人の差じゃない、そんなのも。
野球はありますわ。はい、あ、放送するんですな。あ、放送するんですなってことを思ったんですけど、まあ選挙でね、大体盛り上がっておりまして。まあ僕もこの今日午前中かな、はい、選挙に行って、外食をしようと思ったら、うん、外食に行こうと思ってた店がまさかの行列で、結局断念して、テイクアウトして帰ってきたんですけれども、
うん、
投票行って外食するんだと思ってたらね、投票行ってね、
はい、モーニング娘。
外食するんだっていうね、はいはい、そんなことになるなんてねっていうことも、一つのね、記憶として残していきたいななんてことも思いますけれども、はあ、そう、で、はい、で、まあ選挙はありまして、今回まあね、はい、いろいろと、結果を見てみると、
先に言っときますね。僕、1秒も選挙速報見てませんから、何にも知りません。
これはどうしたことですか？
今ね、ちょうど10時12分というですね。
結構出てましたね。
まさに佳境の、だから全く見てない。
まだ、あれかな？能登にいらっしゃるのかな？ポンさん。ということでなく？
能登にいても、あ、まあ、じゃあちょっと、少しだけ言うね。能登にいたんです。1週間ぐらいいたんですけど、その間、1秒もテレビ見てないわけ。
おー。
だから、なんていうの？その選挙で暑い時期みたいなやつとか、全く分かってなくて、ポスターを何枚か見ただけって感じなんですよ。で、今日も、今のところリアルタイムで全く結果を聞いてないので、オレンジさんの口から出る一つ一つが私の情報になりますんで、その辺よろしくお願いします。
そうなんです。まあ、ネタバレとか、ネタバレとか食らいたいですか？
いや、別にいいけど、もう配信されてるね、段階で皆さんご存知だと思いますから、全然いいんですけど、一応それだけお伝えしておきます。
うん、ちなみに投票には行ったんですか？
投票行きました。ですから、期日前投票ですかね。
ああ、なるほど。じゃあ一応事前に選挙候補かなんか見て、はい、あ、こんな人いるんだな、つって。ああ、やっぱ、泡沫候補ってのはこんなもんなんだな、つって、よーし、泡沫にいいだよ、つって入れてきたって感じですかね。
うん、あんまりこの衆議院選挙で泡沫っていう人はいないと思いますけど。
いたんですけどね。うちの選挙区ごめんなさい、いたんですけど、はい。
あ、それは何？その、マインド的にっていうことじゃなくて、その、ま、通らなさそうな人っていうこと？
通らないし、マインド的にも、っていう人がいた。
そうなんだ。
これですな、うん、
まあね、政党に所属しないと、ほら、政見放送ですらね、できなかったりとか、そういうのもあったりするみたいですから、まあ、大変でしょうけども。うん、まあまあ、はい、そんな感じですが、うん、お姉さんから何か。
期日前投票に変えた。まあ、結果として今のところですと、与党ですね、自民公明の2党では、過半数割れするんじゃないかっていう。
あ、そうなんだ。はい。
まあ、立憲民主が結構伸ばしたのかな、票を伸ばして、みたいなところがあります。他の野党も、維新以外は結構、こうちょいちょい、あと維新と社民以外かはちょいちょい伸ばしてるのかなっていう感じ。あ、公明もまあもちろん与党じゃないから、与党だからね、伸びてないんですけどっていう感じでありましたけれども、うん、
はい、
うん、まあ国会に、衆議院におけるね、そこら辺のバランスは変わってくるのかなっていう結果ではありますが、うん、まあ、今回その、まあ、地元のその、まあ、投票に行くにあたって、いわゆるまあ自民も出てるし、立憲民主も出てるし、うん、基本的に、メジャーな政党は一通り出てるかな、令和は出てなかったかなっていう感じではあったので、うん、まあ、選び方としては、その、党に投票するっていう考え方と、まあ、その、はい、候補者の方、個人に投票するという考え方。あとは、まあ、思想とかね、公約どういうことをやろうとしてるのかな、みたいなところを見ながら、選挙候補を眺めながら決めていくっていうプロセスを、まあ、辿っていったわけなんですけれども。
はい。
どうですか？今回、実際その投票を期日前にするにあたって、どういうふうなことを考えて投票しました？ポンさん。
今回はあれですか、選挙、よもやま話ってことで良いのかな？
そうですね。そうしましょう。
はい。いやいや、まあ、ですから、ちょっと難しいよね。まあちょっと先に思うこととしては、俺、このやっぱり一回で決まるもんじゃないっていうのがすごく強い前提としてはあります。
うんうん、じゃあそうですね。しかも国政って一番大きいところですからね、日本国内のね。地方自治でね、自分のところの地元もあれば、都とかもあればってところですかね。
うん。なんか、こういう、なんかこう何、まあ、例えば最近だとこう、政治資金の問題とかさ、なんかこう、不真面目な奴がいるとか、なんかそういうことあると、なんか、感情がバシッと来てさ、怒りみたいなのがあったりはするんですけど、でもこう、一個一個のいろんな行政の課題とか、うん、まあ、それこそ震災の課題とかを見ると、そんな一発で解決せんやろって思うから、だから、今回もこう、はこうしたけど、でも次はまたこうするよっていうふうな気持ちも込めての、選択肢を考えましたかね。そのざっくりの抽象度高いところで言うと。
そこら辺さっき言った挙げたところで言うと、党なのか候補者なのか、あとは公約なのか、みたいなところで言うと、どうですか、うん、思想なのか、みたいなところで言うと。
これはね、ちょっと私不勉強だったのもあるんで、やっぱまあ政党が大きい要素になりますかね。
うん、うん、うん、うん。じゃあ候補者個人について特にその深掘りしたっていうところではないって感じですかね。
まあ本当にざっと経歴を見ただけなんですけど、でもそれではさ、やっぱわかんないだろう。だから本当はその人がね、現役の時にどんな質問してたとか、普段どんな活動してるかをウェブサイトで見るとか、そこまでどんどんしていくべきなんでしょうけど、
うん、
まあちょっとね、うん、なんか楽をしてしまったのかな。まあこういう統制になればいいだろうなっていうふうなところをイメージして投票行動に、動きましたかね。
そうですね。統制みたいなところは僕はまさしくそうで、もちろん候補者の方一人一人がどういう背景を背負ってきたか、どういうことを公約として掲げていくかみたいなことのざっくりとしたリサーチ。それこそまあ、申し訳ないですけど、さっき僕が言った泡沫みたいな方はあんま見てないです。その公約は、公約とか、選挙公報における公約で書かれているものはさらっとは見ましたけど、深掘りはしてないですが、それ以外のところは、まあ一応調べてみて選んでっていうところではあるんですけど、結果として僕自身は、 その、なんだろう、この塔に勝ってほしいっていうか、この塔にぜひ入れたいっていうよりは、選挙のこう、成り行きを見ていって、うん、かつ、その比例代表におけるラインナップとかを並べてみて、あ、この人は通るだろうな、みたいな人、自分自身が、まあ、積極的には押さないまでも、まあ、消去法的にこの人に入れてもいいかもしれないと思ってる人の中で、この人は通るだろうなっていう人には、意図的に入れないっていう僕は、選択をしてまして、なので、うん、未だにまだ多分、僕がこの配信を、配信というか収録を始める前の段階では、まだ、当確出てなかったと思うんですけど、この選挙区。そこを、こう、意識的に狙った、うん、ある種だから、もしかしたら僕の投票がないと、その人は受からないかもしれないな、みたいな人に入れたっていうのが正直なところなんですよね。
それは、まあさ、自分の票は一票しかないからさ、なんていうかな。それで決まるかどうかって、言い方はちょっとあれだけど、それで決まるわけじゃないじゃない。
うん。
その一票ね。
うん。まあ、究極一票で決まることもなくはないと思うんです。ほとんどない。
まあまあまあまあまあ、ただその、なんていうかな。だからまあ、あくまで現象としてどこに入れたかの結果が投票結果であってさ。なんかその、はい、その辺は難しいなと思うんですけど、その、うん、通りづらそうな人、というか投票したい人に入れてるわけじゃなくて、しなさそうな人に入れてるっていうのはちょっとわかんない。
今回だからかなり消極的な選挙ではあって、この人は絶対に推したいっていう人が今までの選挙で、うん、まあ時々あったんですよ。その人に入れたいなっていう、都知事選とかもそんなぐらいの前のめりから多分入れてた気はするんですけど、はい、そういうのが今回はなくて、で、消去的法的にこの人のここの部分はちょっと公約で書いてあることで、まあないなっていうものは切っていったみたいなところはあったりしたので、なんか、そういうものを切っていった先でいくつか何人か、この人なら入れてもいいかもしれないなぐらいのところを選ぶ中で、確実に受かる人は排除したっていう結果ですね。あと確実に受からない人も排除したって感じかな。だからそこら辺の 50-50 ぐらいの感じなのかなっていうところに入れたっていうところ
はありますね。でも、その、オレンジさんの選挙区は一人しか受からないでしょ？選挙区選挙としては。
選挙区としては一人かな？多分。
うん。で、まあ、比例はちょっとなんか事情が複雑なんで割愛しますけど、
うん、
その、でも確実に勝ちそうな人がいるの？
あ、まあ、時勢と、あとは今までの流れ的にはこの人通るだろうなって人はいたので、かつ、まあ、比例でどっちにしろ受かるだろうなって人はいたので、その人は入れなかったって感じですね。
なるほどね。まあまあ、いろんな、はい、思いというか、ね、なんか、何が正解だってのは別ではないから、いろいろあるんだと思いますけど、はい。
なんかそういう上で、今回その、まあ、衆院選、さっき、まあね、この一回だけで決まって、かつそれだけで課題解決するわけはないみたいな話もしてましたけど、
うん、
どうですか？この、まあ、選挙をするっていう、一応投票行動に及ぶに至った、投票行動を取ったっていうことについて、なんかこういうことをこれからの政治においては期待したいな、こういう、この、自分が選んだ人が選ばれたからにはこういうことしてほしいな、みたいなのってあったりします？今現在。
いや、ごめんなさい。本当難しいよ、それは。本当に難しい。だからここでさ、まあ、例えば、まあ、本当それこそ、のと言ってきたからさ、そう被災の問題とかどうすんのみたいなこともあれば、例えば私、やっぱこう、法学部いたりとかね、最近まで虎に翼とか見てましたから、はい、その、日本の司法制度みたいな問題に、
うん、
まあ、つまりこう、免罪事件というかさ、もう検察むちゃくちゃやってんじゃんみたいな、そういうところとかを、どう歯止めをかけるんだとか、再犯制度とかどういうふうに考えるかとか、そういうふうなこととか考えてほしいとか、まあ、はたまた行政の仕組みみたいなものとかでさ、なんかこう、非常にこう、弱い人たちを、なんか守りきれないような、てかそういう、一度決まったことが覆せないみたいな、そういうふうな慣行みたいなものを、どうやったら変えてくれるかとか、なんかこう、もっと、いや、今っぽいイシューもありますけど、なんていうか、いっぱいいろんなことがあるなと思ってて、で、まあもちろん分かりやすく言えばその夫婦選択的別姓みたいな制度とかも何をごちゃごちゃ言ってんだみたいなこととか、まあ乱暴に言えばですよ、ありますけども、ただそういうことと個人個人でやってくださいってことがなんか繋がるのかなっていうのはちょっと、はい、率直なところでその仕組みが分かんないんで あの人たちはほら、個人で動いてて、それで決められるもんじゃ、残念ながらないじゃん、日本は。
そうなんですよね。
党議拘束もあったりするから。だから、うん、まあ、個別にはすごく思うし、やってほしいし、って思うんだけど、なかなかその、やってほしいって思いと、彼らがどう動くかってことのリアリティがあんまりわかんないんで、そこは本当、池上解説してくださいよって思うよね、本当にね。
知ってたのかな？あ、今日違うか。違う人がなんかね、テレビ東京立ってましたね。
ああ、そうなんですか。
はい。ところでありましたけど、そうですね。僕も、それこそ自分自身は個人事業主なんで、それこそインボイスの問題とか取り上げてくれてたら、ああ、なるほど。僕らの、そのフリーランス個人事業主に対しての目を配ってくださってるんだな、っていうところで、好意的に捉えるのかな。ま
あ、わかりやすいですね。
今現在、それこそ世界やばいので、本当第三次世界大戦になるんじゃないかっていうレベルで、イスラエルとその他の、あっちの国家の話であるとか、あとは、今はあれですね、ブリックス、ブラジルとかロシアとかインドとか、あとは、チャイナ、中国と、S ってなんだ ?S ってどこでしたっけ、まあ、あっちの方の国の話であるとか、うん、あとはグローバルサウスの話であるとか、はい、そういうもう、こう、世界の秩序っていうか、世界のバランスが今大きく変わろうとしている、アメリカ、欧米中心の、世界だったのがガラッと変わりつつあるというところで、日本ってすごく立ち位置難しいところにあるので、
はい、
まあ一応 G7 に入っちゃってるからね。G7 とそのブリックスの関係性を考えてくると、どういう位置に、でもアジアにいるから、中国は隣国でもあるし、みたいなところの難しさがあるっていう中で、どうやって外交の舵取りをどれできるのかな、みたいなところは思ったりするんだが、なんかやっぱりね、ポンさん言ってた通り、そういうイシューを掲げたところで、なんか個人、この人個人に入れたとて何か変わるものではなく、かつ、まあ、党にこう入れたとて、野党にいる以上はそこら辺がうまく回すことはできないんだろうなっていう絶望感もありつつで、結構、その、一つの投票行動、もちろん毎回その選挙の時には行くようにしてますけど、それが確実にその政治に反映されるのかなっていうところのもどかしさは、拭いされない、拭い取れないところがあるんだよなっていうもやもや感はあるんですよね。それでも、僕もポンさんも投票に行くわけじゃないですか。それって何なんでしょうね。
いやいや、まあ、でも監視をしてるっていうふうなことに尽きると思いますよ。だからまあ、この前政治資金の問題を、指摘された、教授とか赤旗とかありましたけど、まあ、例えばその、もっと今我々が言ったような細かい課題について、まあ、委員会とかもあったりするし、まあ、我々の意見を募集するようなところもあったりしますけど、やっぱそういう情報公開一応してるんだよね。だから、まあ、ここは難しいんだけど、マスコミがその間に入って、その情報を、拡散すると。一般の人に伝わるように広げているんだけど、そこの中で課題があれば、やっぱその、おかしいぞとか、これでいいのかっていうふうなことを、まあ、チェックするわけじゃないですか。で、なんかあった時には落とすぜっていうのが、まあ、ざっくり言うとその監視の仕組みではあると思うんですけど、まあ、僕らだとちょっと直接はないけど、やっぱそういうふうなことをオピニオンを言うようなさ、教授とか、まあ、経験者とかいるじゃないですか。そういうふうな人たちに、まあ、直接の声とかはさ、伝えることもできるし、まあ、そういうのが必要だっていうようなシチュエーションも作ることもできると思うし、と、まあ、一は思うけど、なかなか難しいわね。その、じゃあどうなんだって、朝まで生テレビ出てきてくださいっていうことでも、きっとないしね。うん。
なんかそこら辺もありつつ、なんか本来であれば、やっぱり積極的にその議員さん、積極自分が押して入った議員さんがいるなら、その人の行動を追うみたいな。それこそ、今回、立憲民主で小川さんっていうね、君はなぜ総理大臣になれないのかっていう、まあ、ドキュメンタリー映画で紹介された人が、はい、今ね、多分選挙の、あれじゃないかな？党の、なんかの役職と言ってますよね、うん。で、今回もテレビ出てましたけど、なんかああいう人がいると、はい、なんか積極的に応援して普段からどういう活動をしていって、どういうふうに、党内で活動する国会で発言していくっていうところが出てくるので、そういうものを、なんか見たくなるみたいなところがあって、うん、本来であれば、その自分が推した人、今までの選挙、それこそ、まあ、区議会議員とか、都議会議員とか、都知事選とか、今回の国会議員、衆議院、参議院と、それぞれがあって、それぞれ投票をするのであれば、 なんかね、うん、行動を追うっていう方向性になっていくといいのかもしれないなとはちょっと思ってはいるんですよね。それが実はそれを追っていくことが、うん、僕たちは国政とかを、そのニュースを介して、まあ、NHK で時々中継とかやったりしますけど、基本的にはメディアが報じるものを通してしか、そういうものを見れない中で、だから個人として見て追っていくと、なんか、そこら辺が、うん、知ることにもつながってくるのかななんてことは思ったりはするんですけどね。
うん。まあ、ちょっと言葉としては正しくないかもしれませんけど、なんかね、もっとビジュアライズしてほしいとか、
はいはいはいはい、
モニタリングしやすくしてほしいとかあるわけ。なんか議事録とかで文章とかでだらだら書いてとかじゃなくてさ、はい、過剰書きにしろとかさ、喋ってる話を、もうその場でなんかこう、うん、書くやつあるじゃないですか。ビジュアライズみたいなやつとか。はい、だからもっとさ、はい、議事とかもさ、なんかこう分かりやすくして、で、もっとどうしたらいいかってことを前向きに考えるための議論というのを、いや、こうなんかちょっとすごくこれ問題はらむんだよね。なんか、そういう言い方をすると、非常にこう、与党有利みたいな感じになると思うんです。まあ、つまりもともと話
し合う前、
まあ、お金かけられるっていうか、提案する側は与党側、まあ、なわけですよ。で、
基本的にね、
野党側は、その問題を指摘するっていうのは立ち位置で、構造的に作られてるから、なんかこう、積極的にこうした方がいいっていうふうな言い回しを、だから対案出せみたいな話って、今の多分、その国会という仕組みにおいては、あんま馴染まないような気がするわけ。
うん、うん、うん。
でも、自分が会議とかに参加するんだったら、そういう感じじゃないじゃん。それおかしいぞとかさ、なんでこんなことあるんですかじゃなくて、こういうふうにしたらこうもっと良くなりますよって話が多分したいんだと思うけど、どうも国会だとそうならないわけですよ。
うん、うん、うん。
だから自分がもし会議とかで話すんだったら、こんな風にあるじゃないですかとか、なんか紙に書いたりとかしてさ、なんかどうしたら効率よくやれるかみたいなこととかを、まあ一緒に相談するみたいな。まあだから、極の言うとさ、あのでっかい会議所とかもやめてほしいんだよ、私は。
そうですね、
もっとテーブルとか、もうなんか膝つき合わせとかさ、なんか模造紙に書くとかさ、
委員会とかね、あったりしますからね。そんぐらい。
そうそう。もうでもでかい、でかい。もうとにかくなんかでかくてさ、ふんぞり返って座んなきゃいけないとか、交互に喋るとか、うん、もうああいう基本的な会議自体が俺はもう許せんのよね。正直言うと。
まあ、寝てる人もいるしね、やじ飛ばしてる人もいますしね、普通の会議だとありえないですからね、あんなことね。
そう。まあ、だから真面目にやれっていう意味ではなくて、もっと、なんていうかこう、自分たちが介入しやすくとかさ、もっとテンポよくとか、全然できると思うのに、なんか昔のこの慣習通りの、何々くんみたいなことを永久にやり続けなきゃいけないっていう、このなんか理由が、まあ、妥当性もあると思うんですけど、なんかちょっとね、全然こう、なんていうかこう、俺らがやってる仕事のスピード感とか、なんかやり方みたいなのと、遠く離れてるから、あんなんで決められるのってめっちゃ大変だろうなって、まあ、はい、そこで言えば思います。
でも、時々出してくれるテロップのデザインとかはすげえ整理されてるなって思う時ありますよね。普通のなんか、会議とかだとイラスト屋とか使ってこう調整したりするんだけど、結構金かけて細かいところまで作り込んでるの見てると、ああいうところはちゃんとデザインこだわるんだなと思ったりしましたけどね。
まあ、でもまだまだ古いですね。だからあれもね。まあ、だからあれも多分テレビに見せるっていう前提で一旦視聴者に跳ね返ってから、ね、国会とか、まあ、その、なんていうか、自民党たちに伝えるみたいな、そういう意味で出してると思うんです、あれ。
うんうんうん。
だから、いやいや、まあ、それも大事なことですよ。発信は大事なことですけど、その場にいる人たちをちゃんとファシリテーションする人がいて、どういうふうにしたらいいかを前向きに考えるっていうふうなことが、やれたらいいなと思うんだけど、その、うん、非常に今幼稚なことと思われるのかもしれないけど、なんかね、根本的に俺はその、疑似進行みたいなのがすごくイライラする。うん。って思います。
確かに。 一人のその国会議員、まあ、さっき僕が投票した人を追っていくといいんじゃないかと思いますけど、なかなかね、確かに国会のあの中継をずっと見続けて、しかも個人で言うと本当に話すのはね、機会を与えられたそのワンシーンだけで、あとはもしかしたらヤジを飛ばしてるかもしれないし、眠ってるかもしれないしみたいな状態を見ると、それを見るには忍びないので、なんかそういうところもちゃんとフォーカスしてね、それこそサッカーとかだったら、あの時々ね、一人の選手にフォーカスを当ててずっとそれを追い続けるカメラみたいなのあったりしますから、もしかしたらそういうものが個人レベルで、もしかしたら YouTube のチャンネルとか、もしかしたら TikTok のものをやったりとか、インスタライブをやったりとかっていうことは選択肢としてあるかもしれないので、そこら辺はちょっと期待したいというか、この前のね、東京都知事選における、石、あれ何でしたっけ、なんか、どっか。
安野さん？
安野さん。
石丸さんか？
石丸さんか。石丸さんという人が、うん、まあそういうインターネット駆使した、あ、安野さんもそうですけどね。インターネット駆使して TikTok とかね、めちゃくちゃ票を集めて、今回の国民民主党のね、選挙にもなんかいきなり出てきて、なんか石丸さんを応援してた YouTube のアカウントは、国民民主に移ったみたいなことを言いましたけど、まあ、そういう動きを多分、今回もね、与党も強みでめちゃくちゃ Twitter の広告とかも打ってた気がしますし、そこら辺の動きが変化はあるんでしょうが、まだまだね、その根幹となるその国会の議事のシステムっていうのは古いままっていうのはまさしくそうだと思うので、そこら辺から変わっていくと興味を持ち、今回も、投票率下がりました。多分2割ぐらい下がったのかな。感じ、2割じゃないか、2% か。下がったみたいなものはあったりするので、なんか、どんどんどんどん、その、興味が離れているという現状を考えると、やっぱりそうですね、僕たち、一般の生活がもうインターネット中心になって、スマホを当たり前に使う、SNS 当たり前に使うみたいな状況になってるので、そこら辺がどんどんどんどん、変わっていくべきタイミングなんだろうなと思うと、そう思うとなんかやっぱそこで小泉進次郎に任せておいてもよかったかもしれないなって、ちょっと今思っちゃいますけどね。
いやいや、小泉進次郎が、その、首相になっても、ホワイトボードとかでさ、ググッと決めるとかさ、いや、ちょっとこれって一旦整理しましょうか、みたいな、そんな議事には、多分、変えられないでしょ。まあ、そんなもんでもないとはわかるんですけど。
でも、あの人 IT 系のベンチャーとかスタートアップとかの社長とか仲いいんで、そこら辺動き、それこそあれじゃないですか、今、東京都知事の小池さんのところの、副知事が、元ヤフーの人で、爆速爆速ってやってた人が入ったりとかしたら、そこら辺も、なんかいろいろ変わってったみたいな話を聞くので、なんか、そういうところに、認知がある人、それは石破さんでも高市さんでも多分ないんだろうな。河野さんはそっち寄りの人だけど、なんかそこら辺から人気なさそうだなみたいなところあるんで、それ考えるとちょっとまあ若いっていう年齢的なところとか距離の近さ含めても小泉進次郎に任せてみてもよかったのかなみたいなところは、まあ今ねさっき言った通りその外交とかポンさんが言ってる能登半島のものとかいろんな問題が山積みの状況があるので、そこら辺を託せるかっていうと疑問ですけど、なんか選択肢としてはあってもいいのかなみたいなことを思いつつ、確かにそこら辺がうまく整備されればね、僕たちも、国会を楽しんで見れるっていう状況を作れるといいですよね。楽しみながら、なんか、海外のアメリカとかイギリスとかの選挙って国会面白いじゃないですか。まあ、時々しか見ないんで、日常的なものは見てないんですけど、なんかそういうところは、まあ、劇場型になっていいかっていうと、それも難しいところではあるが、なんか、ね、もう少し見やすく、わかりやすくしてほしいなってのは確かにあるかなと思いましたね。
なんかね、ちょっとずつでいいから良くなってくっていうことを、なんか、まあ難しいのはね、その法律ってさ、なんかこう、8割型作って2割だけ譲歩するみたいな、で、結局それって意味あるのみたいなこととかをやってるじゃないですか。あれって、がちょっとね、非常に疑問だなって思ったりはするんですよ。本質的なことをスルーして、形上変えるっていうふうなことをやられるのって一番迷惑ではあるわけだけど、でも、その2割を勝ち取るみたいな意味も、まあ、ゼロとは言えないところがあって、だからちょっとやっぱその僕らの日常論理とはやや違うところで動いてるところが、やっぱちょっとわかりづらいというか、感覚がこう乗り、切れないところがあるとは思うんですけど、でもとにかく監視する方法とか、例えば PDF だけじゃなくてデータベース出すとか、まあ、そういうふうな基本的なところをちょっとやっぱやってくんないと、分かりづらいことがいいとかさ、そういうふうに思っているやつがいるとしたら、もうそいつはもう本当にもうしまっちゃおじさんにしまってもらいますよ、本当に。はい、バイボノボノですけども、はい。わかんないか、ごめんなさい、ね。
なんだっけって今ちょっと、はい、いや、見たことあります。はい、じゃあ、まっちゃうぞ。
はい、はい。
はい。というところで、まあ、今回ちょうどね、選挙があったというタイミングであったので、まあ、個人的にね、行動としての投票ということをしたという上で、まあ、投票というのはどういうことを考えてやったのか、どういうことを期待したいのか、みたいなことを、ちょっと考えてみました。まあ、せっかくのきっかけなのでね、この機会にまた改めて、国政というものに目を当ててみるということも、いいのではないかなと思っております。ポンさんも、テレビ見ないのかな？テレビ見るようになったらば、よかったらね、はい、見てみると面白いこともあるかなと思いますので、よろしくお願いします。タネラジオはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームからお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
いつか国会にグラフィックレコーディングを導入してほしい。お天気散歩2のポンでした。
タネラジ。また。
また。